主なる神はエジプトの国と王ファラオに対して大いなる裁きの御手を伸ばされ、9つの災いを下されます。血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病の災い、腫れ物の災い、この3つの災いについて見てまいりました。9章13から35節には第7の災い、今日の災いについて記されております。巨大な雹がエジプト全土を打った。エジプトに雹、それも巨大な雹が降るなどという記録はないそうです。つまりこれは単なる自然現象ではありません。超自然的な手立てによって起こされたことです。すなわち主の御業、主の御手によってなされたことです。22から25節主はモーセに言われた。あなたの手を天に向かって差し伸べ、エジプト全土に、人にも家畜にも、野のあらゆる草の上にも雹を降らせるがよい。モーセが手に向かって杖を差し伸べると、主は雹と雷と雹を下され、稲妻が大地に向かって走った。主はエジプトの地に雹を降らせられた。雹が降り、その間を絶え間なく稲妻が走った。それは甚だ激しく、このような雹が全土に降ったことはエジプトの国始まって以来かつてなかったほどであった。雹はエジプト全土で野にいるすべてのもの、人も家畜も残らず打った。雹はまた野のあらゆる草を打ち、野のすべての木を打ち砕いた。14節で主なる神はご自身の代理としてお立てになったモーセを通して王ファラオに対し、私の民を去らせないなら今度こそ私はあなた自身とあなたの家臣とあなたの民にあらゆる災害を下すと警告されます。今度こそそのように警告をされるわけです。そしてこれも異例のことでありますけれども、家畜を避難させなさい、家畜に対する避難勧告をなさった上で雹の災いを下されるのです。それはエジプトの国始まって以来かつてなかったほどの甚だ激しい雹が降ったというものでありました。雹はエジプト全土にいた人と家畜とを打ったのみならず、その被害は樹木や草にまで及び、亜麻と大麦が壊滅的な被害を受けました。さらに雹の災害に雷、稲妻、大雨といった、もうそれ自体で独立した災害とみなされるものが重なって伴っていたわけです。稲妻が走って火を発し、火は地を駆け巡り、雹は人も家畜も残らず打ち、野のあらゆる草を打ち、野のすべての木を打ち砕きました。いかに甚大な被害であったのか、いかに激しい被害、破壊であったのかということが推測されます。しかし26節にこうあります。ただしイスラエルの人々の住むゴシェンの地域には雹は降らなかった。8章18、19節にこうありました。しかしその日、私は私の民の住むゴシェン地方を区別し、そこにアブを入り込ませない。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。私は私の民をあなたの民から区別してあがない。明日この印が起こる。それから先週の9章4節にもこのようにありました。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別される。イスラエルの人々の家畜は 一頭たりとも死ぬことはない。この箇所でも主なる神はエジプトには災いを下されないわけです。イスラエルをご自分の民として取り分けられる、区別をされるわけです。さて27、28節に注目をしたいんです。ファラオは人を使わし、モーセとアロンを呼び寄せて言った。今度ばかりは私が間違っていた。正しいのは主であり、悪いのは私と私の民である。主に祈願してくれ。恐ろしい雷と雹はもうたくさんだ。あなたたちを去らせよう。これ以上ここにとどまることはない。この激しい災いにたまりかねたファラオは、これまでの災いに際しては言わなかったことをここで言っているのです。私が間違っていた、私が間違っていたというのは、私は罪を犯したという意味であります。そしてファラオは言います。正しいのは主なる神である、悪いのは私と私の民である。これはファラオが主なる神の御手によって自分と自分の国に下された災いは自分たちの罪に対する正当な報いであるということを認めたということです。さらに言えば、自分たちがイスラエルの民を自分たちの国から去らせることこそが正しい措置であるということを認めたということです。イスラエルの民に奴隷の苦しみを与えたことは正しいことではなかったということを認めたということです。ただこれはファラオが真の意味で悔い改めたということではなかったんです。ファラオがこのように言ったのは、激しい災いに直面して気が動転していたからです。ですからこの災いが去って一心地ついたなら、ファラオの中から罪の意識も消えるのです。29節以下、モーセは言った。町を出たら早速両手を広げて主に祈りましょう。雷はやみ、雹はもう降らないでしょう。あなたはこうして大地が主のものであることを知るでしょう。しかしあなたも、あなたの家臣もまだ主なる神を恐れるに至っていないことを私は知っています。アマと大麦は壊滅した。大麦はちょうど穂の出る時期で、アマはつぼみの開く時期であったからである。小麦と裸麦は壊滅を免れた。穂の出る時期が遅いからである。モーセはファラオのもとから退出し、町を出ると両手を広げて主に祈った。すると雷も雹も止み、大地に注ぐ雨も止んだ。ファラオは雨も雹も雷も止んだのを見て、またもや過ちを重ね、彼も彼の家臣も心を顔面にした。ファラオの心は固くなになり、イスラエルの人々を去らせなかった。主がモーセを通して仰せになった通りである。モーセはファラオもファラオの家臣も未だ主を恐れるに至っていないということを承知の上で、ファラオの懇願を聞き入れ、主なる神に祈ります。すると第七の災いは去ります。するとファラオはまた心を堅くなにし、イスラエルを去らせることをしなかったわけです。ファラオの罪の告白は一時的なものに過ぎなかったわけです。祈ります。主なる御神様、ファラオの心を頑なにされたのはあなたであります。そのことによってあなたは9つの災いと最後の災いをエジプトに下すことを成し遂げられました。それはあなたの皆が広く知られるためでありました。 ファラオのなしたことと共に、あなたの大いなる救いのを見て、また被造物に対する主権を歴史のただ中に刻まれるためでありました。あなたのような神は他にありません。そのあなたが私たちの神でもあられるということを心から感謝をし、皆を称えます。主の皆によって祈ります。アーメン。